よさの秋子作、住吉祭り。海辺の方ではもうだんじりの太鼓が鳴っている。横丁を通る人の足音が常の十倍ほどもする。子供の声、甲高な女の声などがそれに混じって、朝湯に入っている私を早く早くとせき立てるように聞こえた。ここに近い蔵の入り口に大番頭が立って、真鍮の台の食台を見くみ、宙を五組、銅の食台を見くみ、代々のオランダの皿を三枚、錦出の皿を三十枚、ギアマンの皿を百人前、青磁の茶碗を百人前、タバコ盆を通、と、中に入っている手台に、手控えを読み聞かせている。畳二畳敷ほどのタコがな、砂の上を放てましたのやら。そうしたらそばにいた娘はんがびっくりしやはって、キャッと言い張りましたで。ほんまだすか？ほんまだすとも、上ばみのような刃物もおましたで。まあそうだすか。井戸端で昨夜の夜市を見てきた女中が他の女中とこんなことを話している。時々思い出したようにどこかでコオロギが鳴く。湯から上がると縁側の釜むしろの上に兄弟が出してあって、化粧役の別家の娘が眉はけを水で絞って待っていた。青い楓の枝に囲まれた潜水の金魚を見ながら首のおしろいをつけてもらっていると近くまで来ただんじりのきしむ音がした。ボタンにからじし竹にとら、とらおうて走るわはとうない。こんな歌も聞こえてきた。そうすると、三つの井戸の金車きが、けたたましい音を立てて、だんじりの若種に接待する砂糖水を作るので、家の中が忙しくなる。旦那様、ありがとう。ご両人様、ありがとう。その世話人が四五人家の中へ入ってきて、父母に挨拶をした。揃いの浴衣に白い縮みの桃引きを履いて、何々浜と書いた大きい渋うちわで、体をはたはたと叩いている姿が目に見えるようである。白地の明石縮みに着替えると、別家の娘が紅の露出陳の帯を矢の字に結んでくれた。塗り骨の扇を刺したほかに、霧の箱から糸房のついた絹うちわを出して手に持たせてくれた。店へ行く廊下を通るとき、大きい銀のすすきのかんざしの鈴が鳴った。菊菱の門を白く抜いた水色の麻の幕から日が通って、金の屏風にキラキラと光っていた。いとこと兄は、その前へ置いた碁盤で五目並べをしている。将棋盤の周りには、十人ほどの丁稚が皆集まっていた。花毛線の上であるから、並んだその白足袋が美しく見える。くたみ焼きの花瓶に、ひおうぎと白い夏菊の花を投げ込みに刺した。中から大きいやぶが飛び出した。紅の毛線をかけた手すりのそばへ座ると、青い紐を持ってきて手台が前の幕を掲げてくれた。向かいのおてるさんが待っていたようににこやかに黙礼した。道の人通りが多いので常のようにものを言っても聞こえそうではない。水色のすき家の長いたもとと黒い髪が海から来る風で時々動くのが見えるだけであった。氷屋があっちこちらで大きい声を出して客を呼んでいる中へ、屋台に釣って太鼓を叩いて菓子売りが来た辻に止まって、背の高い男と、それよりも少し年の上のような色の黒い女房とが、 声をそろえて流行り歌を一鎖歌った。どんどんと、その後でまた太鼓を打った。手すりの前に置いた大きい将棋の上で、弁当を開く近在の人もある。和歌山の親類の客を迎えに停車場へ行っていた番頭が真っ先になって、七八台の車が着いた。炉の紋付きの着物を着た裏町の琴の師匠が来た。和歌山の客は皆奥で湯に入っているらしい。廃盤や切り寿司を持った皿が持ってこられて、父も母も客も丁稚も、皆同じように店で食事をした。通るだんじりの数が多くなって、砂糖水はもう間に合わないで、宝書包みを扇に乗せてその世話人たちに番頭は配って、橋の上に立って大きい目をした張飛だの、加藤清正だののだんじりの彫り物を、和歌山の客は珍しそうに見た。とても若祭りにはかないまへん。と、父はその人らに言っている。町々の祭り提灯に火が入るまでに、私は三度ほど着物を着替えさせられた。行列の太鼓の音がほのかにすると、家中の人が皆手すりのところに集まる。この家が船であったなら、一方の重みで覆るであろう。猿田彦が通り、美しく化粧した落ち子が通り、馬に乗ったネギが通り、新芽が通り、宮司の馬車が通り、勅使が通り、行列はしまいになったが、みこしはまだ、大和橋を渡ったとか渡らぬとか、群衆が言っている。黒い波のようになって道を通る人は、皆南の方を向いて、みこしのお旅所の方へ行くのである。浜の方からは、みこしの迎えに、海運丸、住吉丸などと、船の名を書いた旗を持った若者が、幾人も幾人も走って行く。四五町先へみこしが来た頃から、危ながって、道端にいる人が、皆店の上へ上がってくる。幾千の弓張り提灯の上を、みこしが一人で動くように見えて、四方にかけた神経がキラキラとして通った後、二三十分で、祭りの町は死んだように静かになって、海の風が、もの顔を送る。